ルミエ・クレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエ・クレール光の道しるべ、今夜もお立ち寄りくださりありがとうございます。パーソナリティの光です。ルミエ・クレール光の道しるべは、あなたの人生に光を、あなたの人生の道しるべに。今日もこの時間に、あなたの心にそっと勇気の光を灯すようなメッセージをお届けできたらと思っています。少しずつ春めいてきました。今月から月の初めの放送で、その月の流れと開運アクションをお話ししていこうと思います。今回は3月の運気の流れについて、数秘と天体の流れからお話ししていきます。ルミエ・クレール光の道しるべ、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。改めまして皆様こんばんは。おかわりありませんか？今日は3月3日ひな祭りです。女の子の健康を祝う お祝いお節句です。皆さんどう過ごされていますか？ひなちらしなどを作って召し上がりましたか？今日ひな祭り、桃の節句と言われますが、実は昔から大切にされている御節句というのがあって、季節の変わり目をね、祝うお祝い、御節句というのがあって、そのうちの一日、上司の節句とも言われる日ですね。そんな3月、どんな流れになるかお話しする前に、少し復習ではありませんが、以前私がお話ししたことをちょっと振り返らせていただきます。1月の放送で、2026年全体の流れと、その後1月から3月、4月から6月といった3ヶ月ごとの大まかな流れをお届けしたと思います。2026年全体は日の絵馬の年で、数秘サイクル1、とても勢いのあるスタートのエネルギーにあふれているよということをお話ししたかと思います。とにかく新しい流れ、展開が起こりやすい一年で、とってもスピーディーに物事が進むよと話したはずです。そして1月から3月は、内側の声に戻る時、今年何を始めたいか、どんな自分でいたいか、そんな問いかけをする時期で、外に答えを求めて急ぐのではなく、内側でじっくりと軸を作ることが何よりも大切とお話ししました。どうですか？ここまで皆さんの1月2月はどんな感じでしたか？特にね、2月はものすごく厳しい寒さが訪れましたし、選挙がありました。そして何よりオリンピックがあって、いろいろ盛り上がっていた分、本当あっという間に過ぎた感じが私はしましたが、そんな中、皆さんはご自分の軸だとか目標などは定まりましたか？あ、そうそう、私2月の放送で、今年はこんな一年にしたいという感じを考えてということをお話ししたかと思いましたが、いかがでしょう？考えていただけましたか？ね、そういうふうに定まった今年の軸、ご自身の目標、これをね、 それからどういうふうに叶えていくか、どんなふうに具現化していくか、ね、うまくそのチャンスをつかむためにはどうしたらいいのか。今度は目標が決まった後って、その後の流れがとっても気になりますよね。ということで、毎月の初めにその月の運気の流れをお話ししたら、その応援になるんじゃないかなと思って、こういうふうに番組を構成していこうと思いました。で、早速3月の流れをお話しします。3月はね、何かと人生の節目を迎えられる方多いと思います。ご卒業であったり、転勤の辞令が下ったり、それに伴って引っ越しという方もいらっしゃるかもしれませんね。でもね、その卒業だとか、ちょっと胸がチクッと痛むお別れも、これから未来につながる大きな大切な節目にはなります。だからこそ、この3月の流れをしっかり掴んで生かしていただけたらなと思います。さて、その3月ですが、数秘の、立場から見た場合、月運、月のね、エネルギーが4という数字で表されます。この数秘でいう4には、安定、現実的、そして基盤、土台、で物事の仕組み、そして積み重ねるというエネルギーが含まれています。とても地に足のついたがっしりとしたエネルギーです。派手さはないかもしれません。でも人生においてとっても大切な数字。そうですね、例えるなら家を建てる時の基礎工事を思い出してみてください。目立たないけれど、ここがしっかりしていないと、その上にどんな素敵な家を建てても不安定になってしまいますよね。砂上の楼閣というちょっと、そういった難しい言葉もあるぐらい、それぐらい土台というものがとても大切になってきます。その3月はとにかく生活リズムを整えること。まあね、何かとね、季節の変わり目だし、行事もね、いろいろ入っていって不安定になるかと思いますが、とにかく生活リズムを整える。そしてお金の流れを見直す。いろいろね、物入りな時でもございます。そして人間関係の距離感を考える。遠のく関係性があると思ったら、また新たに近づいてくる関係性があったり、いろいろね、ありますから、人間関係の距離感が大事になってきます。そして本当に大切にしたいものを選び直す。基礎を作るためには、必要なものをまず自分の近くに置くことが大切です。そんな現実的な足場固めにとても向いているエネルギーの月です。焦らなくてもいい。そして大きく飛び立とうとしなくても構いません。小さくてもいいから、しっかりとした安定土台を作ること。これが3月のテーマになります。ここで3月の過ごし方のアドバイスをちょっとお届けしようと思います。メモができる方はちょっとメモっていただくと嬉しいですけど、まあメモれない方は後々私のブログの方に上げておきますのでね、そちらの方で確認してください。まず1つ目、スケジュールを整える。時間の使い方を見直すだけで気持ちが安定します。とにかくいろいろ不意の予定も入ってくることが多い時ですからね。で、とても大切な約束事とか契約事項とか、そういうこともこなさなければいけないので、スケジュールはしっかりと管理して整えておきましょう。2つ目、習慣を1つ固定する。朝のルーティーンとか、なんとなく順番っていうのが、過ごし方の順番、自分の中では決まってるところがあると思うんですけど、その毎日の小さな行動を、この時間にだいたいこれをするっていうふうにしっかりと決めておくと、 そのなんていうんだろう、運気が安定します。あー、レシ忘れたとかと言ってバタバタとしなくなるので、朝起きたら水を一杯飲むとか、こういうもう日頃何気なくしていることを意識づけて、この時間はこれをするというふうにしっかりともう一度確認しておきましょう。そして3つ目、身の回りを整える。お部屋だとか机の周り、そして書類のデータ整理、そういったものをしっかりと整えておきましょう。気持ちを整えるというふうなふわっとした感じではなくて、物理的に、だからもう本当に部屋を片付ける、余計なものは捨てる、そういった感じで物理的な整理整頓が運気のアップの鍵です。そして4つ目、無理な約束を減らす。これは一つ目のスケジュールを整えるというところにもちょっとリンクしてくるかなとは思いますが、何かと予定が詰め込んで入ってくる時です。送別会しましょうとか、ね、最後ランチ行きましょうとかね、不意の約束に誘われることも多いと思います。でも運気の流れで言いました4っていうのは安定の数字です。なので何て言うんだろう、自分のキャパを超えたようなことをして不安定になると運気が下がります。なのでしっかりと安定で過ごせるようにスケジュールを立てたり、予定を入れるときは余裕を持って入れてください。タイトなスケジュールでね、何時から何時、10分休憩で次のっていうふうなことはなるべくなさらない方がいいと思います。1日でこなすのではなく、2、3日に分散して余裕を持って過ごされる方がいいと思います。で、時にはごめんなさい、いけませんっていうふうに脳の意思をはっきり示す勇気も持ってください。そして5番目、地に足をつける行動をしましょう。ちょうどね、暖かくなってきますし、日の長さも長く、随分と長くなってますので、お散歩だったり軽くジョギングをするといった感じで、冬の間なかなかできなかった体を動かすということをちょっと生活の中に取り入れてみるといいと思います。そして特に自然に触れる、これから3月の末は早いところは桜が咲き始めたりもしますからね、自然に触れるためにどこかに出かけて1日公園でのんびり過ごすということも計画の一つに立てられてみてはいかがでしょうか。はい、ここが3月の過ごし方のアドバイスです。さてさて、ここからは少し視点を変えて、宇宙の流れみたいなものも取り入れながら運気の流れを見ていきます。3月といえば、そうですね、春分の日があります。春分は昼と夜の長さが同じになる日で、これを専門的に言えば、陰のエネルギーと陽のエネルギーのバランスがフラットになる日が春分の日で、ここからその後は陽のエネルギーが増してくるということで、エネルギーが切り替わる宇宙的なスタートラインとされています。なので星占い、占星術などをされている方は、この日をポイントに、この日が新しい年の始まりというふうに位置づけてらっしゃる方もたくさんおられると思います。とにかくここから本格的に外に向かうエネルギーが強くなってきます。でもね、外に向かう前に必ず内側を整えておくことが必要になります。お出かけするときにね、何も荷物も持たずにいきなり出るわけじゃないじゃないですか。持ち物はとか、忘れ物はないかなっていうふうに、まず家の中を確かめたり、自分の服装のチェックをしたりということで、内側に意識を向けますよね。それと同じことで、春分の日が行ってきますの外のカチャッとドアを開ける日だとすれば、それまでの、そうですね、昨日今日あたりから始まった3月は、春分の日までの約3週間は内側を整えておきましょうということになります。ね、まさにこれ、先ほど数日の流れでお話ししたように、4と重なるでしょ？整理整頓が必要だと私言いました。 外に飛び出す前に、足元は安定しているかなとか、気持ちは落ち着いているかな、無理をしていないかなとか、いろいろ自分に問いかけてください。春分はスタートだけど、土台があってこそのスタートです。なので3月は主に整えることを意識すると運気がアップします。3月のね、さっきは開運のアドバイスでしたけれども、ここでおすすめアクション、どんな行動をとるといいかということをちょっとお話しします。まず年間の計画、3月から以降ね、12月ぐらいまでの計画の具体的な計画を上げていってください。だいたい5月にこういうことをする、7月にあそこに旅行に行くというふうに、年間の計画を具体的に書き出してください。そうすることで全体像が見えてくるので、ここからスタートの時、その後自分がどういう行動を取ればいいかがはっきりしてきます。そしてこれは数日の時も言いましたけど、家計だとかお金の見直し、これはぜひしておいてください。収入と支出のバランスが取れないと、やはり何かをスタートさせる時に、ね、ちょっと計画がずれて頓挫してしまうということもありがちなので、しっかりとその辺の金銭感覚っていうのも磨いておきましょう。そして健康管理、これはしっかりしておきましょう。暖かくなったのでね、先ほども言いましたけど、お散歩を始める、ジョギングを始めるということもいいですし、ジムに登録するっていうのもおすすめです。とにかく体を動かすとか、それだけではなく食生活を見直す、旬の食材を取り入れてお食事を考えてみるとかね、そんな感じで健康管理の方をしっかりとしていきましょう。そしてお仕事の面では、ちょうど年度変わりということもありますから、仕組みとかそういったものをきちんと見直して、周りと協力できることは協力する、申し起こらなければいけないことはきちんと申し送っておくというふうなことを管理しておきましょう。そしていろいろなことをね、学びとしてされている方も多いと思いますが、そのあたりの基礎がちゃんと自分にできているかどうかというのを今一度チェックしておいてください。家と同じです。基礎がないうちにどんどん知識をつけていっても、きっと忘れていくと思います。なのでしっかりと基礎固めしておいてくださいね。でね、私ここまで土台とか基礎固めということをもうしつこいぐらい今お話ししていると思います。でね、この土台を整えるって何なのよってきっと聞いてて思われる方もいらっしゃると思うんですけど、それはね、自分の中に一本軸をしっかりと作るということです。で、自分軸っていうととても難しく聞こえるし、なんだかこうわがままと勘違いされてしまう方も中にはいらっしゃるんですけど、決して自分の軸を作るということはわがままにはなりません。自分のね、本心本音を自分がちゃんと分かっているかどうかのチェック、これが自分軸ということになります。数比の4というには、境界線という意味も実は含まれていて、この境界線、これはとても大事です。優しい人ほど人の期待を背負いがちです。これ私つい前回の放送でお話ししたと思います。私のコミュニティでね、話題になってて、人の都合のいいように使われてませんかっていうお話したと思います。それとリンクします。優しい人ほど空気を読んで、その場に合わせて自分のことは後回しにするというのがもう癖づいちゃってるんですけれども、本当のその場の調和だったり安定は、自分がしっかりと自分で守ることができた上で成り立つことです。なので、できないことはできないという、で、疲れている時はしっかりと休む、そして無理な作り笑顔でその場を乗り切らない、そういったことをもう一度自分の中でチェック項目として振り返ってみてください。これも立派な土台作りの一つです。3月は誰かのために頑張るというよりも、先に自分はどうしたい、私は何がしたいということを自分に問いかける、その一手間をかけてみてください。 それが最終的に3月の運気アップにつながりますし、周りとの関係性も調和されていくと思います。どうか皆様の3月のが素敵な日々でありますように。光の琴の葉コーナー。さてここからは番組の終盤、恒例の光の琴の葉コーナーになります。今私が皆様に一番伝えたいメッセージをお届けするコーナー。お聞きくださる皆様の心に何か響く言葉があればと思います。では今日のメッセージをお届けします。待ちに待った知らせが間もなくあなたのもとに届きます。きっと食べたら笑顔になる甘くておいしい果実のような、心が喜びであふれる嬉しくて楽しい知らせです。待ち遠しいね、ワクワクするね。不安にならなくても大丈夫、自分を信じて待っていようね。このメッセージは全タロットというカードからいただいたメッセージです。これね、数週間前にアップ、配信でアップしたんですけど、これものすごくいいねの数をたくさんいただいて、320超えだったかなのいいねをいただきましたね。今ね、受験期だったりいろいろな昇進試験とかいろんなね結果が届く時期でもありますからね、きっと皆さん不安になったんだろうなと思います。そして今その不安の最中、真っ只中という方もいらっしゃると思うし、ここから数日のうちに最後の勝負をかけてくるっていう人もおられますよね。そういった方に私は背中を押すためにこのメッセージを選びました。この全タロットというタロットカードは現在の皆さんの状況とかを如実に表すカードで、西洋タロットとは少し違うんです。カードがね、逆さに出ようが下向きに出ようが、同じか、下向きに出ようが普通に出ようが、そこは取らずに、とにかくカードの絵柄からメッセージを取るというカードなんですけど、このメッセージを下ろしてくれたカードは虹というマークがついている行動を表すカードで、で熟すことというタイトルがついているカードなんですけど、本当にカードの絵柄はね、リンゴがもう木からポロンともげて落ちてくるっていう風な、とてもあ、もう食べ頃だよっていうのを示しているカードなんです。だから待ちに待った、そう、知らせがもうおのずと手に飛び込んでくるよという感じですね。え、楽しみですよね。大丈夫、今不安でドキドキしている人、そしてその本人を見守っているご家族の方、周りの方ね、一緒になって大丈夫かな大丈夫かなって毎日ドキドキして過ごしてらっしゃる方、絶対大丈夫。私のこの放送を聞いてくださった人にはきっと嬉しい望み通りの結果が届くと思います。私も一緒になって届きますよというふうに最後一声応援のメッセージを届けます。絶対大丈夫だからね、自分のこと信じて待っていようね。今日もあっという間にお時間が来てしまいました。3月の流れいかがでしたか？開運アクションとかいろいろポイントとかをもうぶわーっと早口で喋ってしまいましたけど、お分かりいただけましたか？とにかくね、3月はいろいろなものが芽吹き始める時で、華やかなイメージがある一方、 でも決して派手な飛躍の時ではないんです。これからもっともっと大きく芽を伸ばして、あの青々とした木々を育てるために芽吹いたばかりの、本当に準備が必要、整えることが必要という時ですね。未来を支える根っこを育てる時なので、決して焦る必要はありません。そして春分という宇宙の切り替わりも訪れてきます。なのでそれまでには、何度も言いますけど、足元をしっかり整えておく、心を静めて整えておく、これは自分の軸、私ってこういうふうに生きるんだ、こういうふうに過ごすんだという自分の軸をしっかりと作っておくこと、そして自分と他人、自分の好きなこと嫌いなことというところにしっかりと境界線を張って、自分を安売りしない、自分を犠牲にしない、そういったところをちゃんと自分の中に落とし込んでおきましょう。この小さな積み重ねがこれからの半年を大きく変えていきます。どうか焦らず、マイペース、あなたが心地よくて機嫌よくご機嫌で過ごせる、そのペースを守って、毎日楽しいことをたくさんたくさん経験しながら、いろいろなことを楽しんでお過ごしください。では今日の放送はここでおしまいになります。今日のお話があなたの人生の道しるべとなりますように。今日もあなたの中に静かだけれども小さな明るい光が灯りますように。最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。また次回の放送まで楽しみにお待ちになってください。パーソナリティ光でした。ありがとうございました。